さっきのモミは松かモミ属と、
うん、
はい、でトドマツは松かモミ属に含まれるんですね、
うん、
だから属は頭皮と、モミで違うんだけど、
ね、
葉っぱも似てるし木の形も似てるし、で、よく似たやつだと、うん、だけどこれ、英語で言うときに変わっちゃうんですね、これね。
それは
何？ね、トドマツはファーっていう、あのダグラスファーとかファーっていう言い方になって、頭皮はよくスプルースって、
うんうん、
スプルースってあのバイオリンのこっち側にこう表面に貼ってあったりするやつなんですけど、うん、スプルース、あ、ギターとかにも、ね、貼ったり、うんうん、そういう木の名前になっちゃって違うんですけど、まあ、非常によく似てる、
うん、
元々ツリーは、ドイツ頭皮だよと、まあ、厳密に言うともみの葉っぱよりちょっと細い、そういうのかな、うん、でただ形がいいんですね、あれね、こうね、
うん、
ちょうどこうあの先がとんがってキューンと、うん、キューンととんがって
二等辺三角
形、二等辺三角形で、雪が降っても葉が緑、
うん、
でそこに雪降って白いのがついたりして、
うん、
素晴らしい、素晴らしい。で、うーんと北海道のあのトドマツはあの釣りだけ使った、釣りで売っちゃってる人もいますけど、苗木を作って、うん、であの釣りだけじゃなくて、あれ桶戸町とかですね、あの辺でやったこうわっぱ作りってこう曲げわっぱってピュッとこう木を割って器物を作る材料なんかに使ってます、
うん、
白いです、白いです。で白いのと嫌な匂いがしないということで、
うん、
食べ物なんかにもね使われるし、
うん、
それからなんだろうね、あの建築のこう柱とか梁とかにも使ってますね、
はいはいはい、なるほど。
だからあの皆さんご存知のところではかまぼこの板とかね、
あ、
はい、あれはもういいんです、あの匂いがしないもんだちょうどいいと、うん、だからかまぼこと全然違うんですけど、うん、あのゲゲゲの鬼太郎とかの墓、お墓のシーンを、
ね、
こう木のこんな札がこう切り込み、
はい、
外おばっていうんですか、
はい、
あんなのにも使う、使われると、あの 白いのがいいのかな、白くとか、うん、正常な感じがするって言いますかね、
うん、でそれがすごくやっぱしっかりしてそうな感じがありますもんね、
うん、しっかりしてますね、
うん、
水には結構強いと、腐りにくいと、
うん、
長く置いて、ちょっと墓場でこう傾きかけた外場なんかがあると、渋いなと、
うん、
何ツリーと外違う違う
ツリーとね、それがこう一緒に置いてあると不自然ですけどね、
不自然ですね。で頭皮はあの松ぼっくりがなるんですよね、
うんうん、
トド松もなります、同じ大 12,3 センチのやつがなります、であの松ぼっくりは実は2年間ぶら下がってる、
うん、
2年の間に花が咲いて2年の間に、成熟して種が落ちるということになってるんですね、うん、で なんで、ね、あの緑のドイツ頭皮がツリーなんだ、
うん、
お家の中持ってくるんだって、うんうん、これやっぱりいろいろとこう調べてくるとだんだんクリスマス特集になってきて、
うん、なるほど、うん、どんな感じなんですかね、
結局あの今日21日で明日は日本でも冬至、日本でもってどこでも冬至なんですけど、うん、冬至なんですよね、
ええ、
もともとあのクリスマスの、まあ、お祭りが冬至のお祭り、
うん、
とキリスト教のその、生誕のお祭りひっついたと、
うん、
いうところで、冬至ですから夜が長くて、うん、でこれから、本格的に寒いのはこの後ですから、
うん、
大変辛いこう冬を乗り切るのに、こう生命力って言いますかね、
はい、
をこう身近に置いて、うん、飾りつけて、うん、で心を元気にして、
ね、
冬を乗り切りましょうということのようですね。緑のこう生命感、冬でも生命感のある木を持ち込んで飾りつけると、
結構あれなんですね、こう単純に飾りやすいからとか腐りづらいからとか、
腐りづらい
から、なんかそんな簡単な理由ではない。もう分かんない僕らとしてはね。
それでもともとのお祭りはあの北欧の北ヨーロッパの冬至のお祭りでもっと、うん、緯度が高いですから夜が長く、冬至は長くなるんで、でその太陽にこう太陽への光への憧れっていうのかな、
うん、
でまたそこから太陽が再生するので新しい太陽の誕生日っていう言い方もされてるようなんです、うん、そこで、黄色いものを冬至の日に食べるっていうの、うん、なんかこれ同じようですね、日本でもそうだし、
うん、
あの日本の各地でもそうだし、ヨーロッパでもちょっと黄色いものをやっぱりこう光の象徴、
うん、
あの身近に寄せる、北海道は かぼちゃなんか食べたりしますけど ね、うん、あの柚子をね近くに置くなんていう地域もあるよ、黄色いものをこう身近に持ってくる。で、さっきあのもみは、松花もみ族ですよと、うんうん、それからんと頭皮は、松花の頭皮族、うん、で松花ってあの他にもまだいろいろありまして、油杉族とかカラマツ族とか、はいはい、それから、松花松族とかね、うん、なんか別な名前のやつ、松花津賀族とかいろいろあることはあるんです、うんうん、であのヨーロッパ頭皮もトドマツもそれから北海道エゾマツっていうのがもう一つあると思うんですけど、はい、もう割と私たち結構あのものすごくお世話になっててですね、普段ね、あのこれになってるんです、これにあの
これって言っても分からないじゃないですか見えないですよ皆さん、
見えてない、紙パルプになってるんですね、紙の原料はですね、はい、紙パルプでこれ大変よく、使われると。で日本でだけで足りなくなっちゃって、うんうん、あの北米カナダそれからソビエト、うん、ソビエトって言うなって今ロシアだろう
確かに
あたりからたくさん今輸入されてるようですけどね、あのどんどん紙を使っちゃってるんですね、
うん、確かに多いですよね今、まあ、紙の使うところはどこでも。でもあれですね、なんかいろんなこう松ありますけども、おそ松くんみたいな、
おそ松くん
ね、いろんな松が登場したら、
いろんな松が、はい、
ね、トド松やらカラ松やら、ね、カラ松
カラ松いやカラ松は入ってる、入ってる、ま
あ、どうでもいいや、はい、
僕あの北海道で、ね、大変あの重要な赤エゾ松っていうやつがありましたね、
はいはいはい、
こいつは、ね、とても重要なんです、これ、うん、あのピアノになるんですよ、ピアノの銅のこうずっと板を、あの北海道の蝦夷若松のいいところで、うん、いいところでみんな楽器屋さんに行っちゃうって、うん、もう買い付けしちゃってるんですね。
へ
ー、ほとんどあのピアノメーカーに行って、はい、ピアノのこう部品になっちゃう、
うんうん、それはもう北、まあその赤蝦夷松だから、まあ、北でしか取れないと思うんですけど、
そうこう目がね詰まってて音の反響が大変よろしいということなんですね。
なるほど、うん、奥深いですね。
僕もうツリー一つでご飯3杯違う、
うん、もう本当にでもね、私の中では単純にそのもみの木っていう風なものを言われてる中でも、ただなんかこうやっぱり水には強いのかなっていうのは感じてましたけど、うん、ね、まあその冬を乗り切るっていう面では、まあ、腐りづらいっていうのもあるのかなと、あと単純にこう二等辺三角形になってるがために飾りやすいのかなとおいうところでしか思ってませんね。
あの二等辺三角形っていうのがね結局その重要なポイントで、あのさっきもみは本州の暖かい地方にありますということなんですが、はい、実はあの寺社仏閣お寺さんとかによくこう残ってるんです、もみの木が、はいはい、向こうのね。でそれはちょうど同じ理由でこうとんがって三角になるんで、うん、あそこにお寺があるよと目印になるんですね。よく残されてて大きな木、大きいあの背の高いものでは50メーター以上になりますから、まあはいはい、非常にこう目印になるので向こうではそのまあ俗に当て木っていうね、うん、あの見当をつける木だというふうな言い方もされてる、う
ん、なるほ
ど。もみの木自体はそういう、まあ、目印になる木であると、うん、そういうまあ特徴もあるんですね、うん、あの形にこう日本の人もねヨーロッパの人もこう惹かれたっていうのがね形、まあ、共通項があるのかなと、
うん、じゃああれですね、こうどこか分かりづらくなるような場所に住んでおられる方は、ね、それをところどころに立ててそのねもみの木の3本目を右とか
いやそれあいけるかもしれないな、なんか、ね、住所1本もみとかなんかそういう
そこが立ってるところが目印ですみたいな、そういう
住所が行けるかもしれないし、ね、
で自分家の玄関の前にもこう立てておくと、立てるって言われ
る、立てる、
植えるって言うね
大変ね、あの高さ50メートルにもなるし、まあ、直径で2メーター、はい、2メーターっていうと大人が3人ぐらいでこう抱えるような感じの太い木になりますね、
うんうんうん、すごいな 何年ぐらいなんですかね、通常その50メーターぐらいになって、その2メーターぐらいの
直径2メーターだと、うん、200年とかはいくと思うんです。まあ、あの地域によって目の幅が違うんで、まあ、200年、300年、
うんうん、
あの屋久島あたりにもあるみたいなんで、
ええ、
まあ、なかなかこう長生きのやつもいるのかなと、
うんうん、
日々そのまあ、毎年毎年クリスマスツリーになって、
ええ、
あの生活に潤いを与えるだけではなくて、うん、長々と、皆さんの目印になって、暮らしてるもみの木もいるんじゃないかなと。
なるほど、
ね、でも本来のもみは本州の方なんで、きっとまだ雪に当たったりしてないんじゃないかなと思うんですけどね、
ええ、なるほど。北海道にはじゃあ基本的にはないと。
ないと、
うん、
で元々のクリスマスツリーはドイツ逃避あるいはまあヨーロッパ逃避というのが、定説です、
うん、
でツリーの始まりもどうもあのドイツが、うん、あの最初のようですね。
なるほど。